今日は予部記の第41章です。このところではレビアタンをも支配される神のことが語られています。一節に、あなたは釣り針でレビアタンを釣り上げることができるかと神様は語られました。前の章ではカバのことについて語られたわけですけれども、カバもヨブもまさに神様が作られた被造物であると、そしてここに出てくるレビアタンとは一体何であろうかと思うわけですけれども、前の訳ではワニというふうに訳されていたわけです。しかしそのワニっていうのは普通のワニではないわけです。12節以降にはそのレビアタンのこの体のことについて語られているわけですけれども、19節21節を見るとその口から炎が出るっていうふうに出てきているわけです。言うなれば、もう海の中に住む竜、ドラゴン、そういうようなこの怪物であるっていうふうに考えたりすることができると思います。もう非常に力強い、獰猛なもの。9節を見ますと、それを見ただけで圧倒される。また10節には、それを起こすほどの凶暴なものはいない。もうまさにこの地上においてはもう最強の生き物というようなことになると思います。しかし、10節の終わりを見ると、誰が一体私の前に立つことができるだろうかということを神様は言われているわけです。レビアタンであったとしても、実はもう神の前に立つことはできない。なぜならば11節の終わりに、天の下にあるものは皆私のものだと神様は言われているわけです。もうこの地上宇宙において神様が創造されなかったものは一つもないということであるわけです。しかし、こうした創造物の中にも優れたものっていうか、上に立つものがいる。それは33節のところに、恐れを知らないものとして作られたと神様は言われるわけです。もう非常に力が強い上に立つものとして、作られた。また34節のところに、高いものすべてを見下ろし、誇り高い獣すべての王である。もうそれがレビアタンだというふうに言われているわけです。なんで神様はヨブにこんなことを語る必要があったんだろうかということを思います。しかしそれはおそらくは彼と3人の友達が議論をしている。友人たちはこの苦しい、またもう大変な状況の中にあるヨブを慰めるために来たはずだったんですけれども、しかしその悲惨な状況を見て彼らは一言も発することはできなかった。そしてなぜ彼はこんなことになってしまったのか、おそらく彼は罪を犯したために神に打たれたという、そういう思いに立って、この会話が始まっていったわけですけれども、しかしヨブは自分は一つも罪を犯していない、神様の前には自分は潔癖である、もうそのことを主張して平行線をたどる。そしてまたヨブの前にこの誰も答えることはできなかったということであるわけです。しかしそのヨブの姿をまさに神様はこの恐れを知らない、またこの誇り高い獣のすべての王である、まさにそのヨブ自身のその姿が神様の目から見るならば、もうレビアタンのように本当に自分を主張して、そしてまたへりくだらないっていう、そういうふうに見えたのかもしれないと思うわけです。しかし問題は10節の終わりにある 私の前に立つことができるだろうか。そのことを神様はヨブに問われた。そして11節の終わりには、天の下にあるものは皆私のものだ、すべてはもう神様が作られて神のものである。そしてヨブはついに神様と対話する。そのことによって彼の心は全く変えられて、前章には、私は取るに足りないものです、なんと口答えできるでしょう、私はただ手を口に当てるばかりですと、彼は神様の前にもう砕かれて黙するものとなったということであるわけです。レビアタンというのはもう手に負えない創造物であるわけですけれども、しかし私たちの、言うなれば人間の社会においても、もう手に負えないような権力者が時には出てくる。しかし逆に見るならば、自分自身がそのような高慢なものになっていないだろうかということを、私たちはこの予備句を通して知ることができるのではないだろうかと思います。神こそは全てのものを作られて、そしてまた私たちをも支配してくださる方である。もう全ては神のもの、神の御手にあるということを私たちは忘れてはならないのではないだろうかと思います。私の前に立つことができるだろうか。やがては私たちもこの世の人生を終えて主の御前に立つ日が来るわけですけれども、私たちはそれ以前に本当に誠の神を恐れる、それが私たちに与えられている一つの生きる使命であるということを、まず私たちは自覚するものでありたい。そしてまた主の御前にへり下って、また主の憐れみ、また恵みの中に生かされるものとさせていただきたいと思います。